町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。私は自宅からのリモート出演です。さて今日は、これは中国系アプリの完全締め出しの始まりなのか、 TikTok に売却か利用停止を迫るトランプ政権の狙いと題してお送りします。夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンの今週第3位のニュースとして、アメリカのトランプ大統領が月曜、中国企業バイトダンスの動画投稿サービス TikTok のアメリカ事業を来月15日までに売却するよう求めたことと、その交渉が不成立ならば TikTok を利用禁止にする方針であること、さらには TikTok の売却益の一部をアメリカの国庫に納めることも要求しており、中国政府が反発していることをお伝えしました。
そこでこの番組では、トランプ政権が突然なぜこのような一見強引に移る要求をかけたのか、これがどれぐらい深刻な問題で、今後アメリカの対外産業政策にどのような影響を及ぼす可能性があるのか、対立を深めてきた米中関係にどのような影響があるのか、世界や日本の経済や外交にどういう影響を及ぼすリスクがあるのか、これら4点を考えてみたいと思います。
それでは CM の後、早速町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか？話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業であふれています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。またお取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。
今日の深掘り。
若者に人気で、日本でも数千万人のユーザーがいるとされる中国系の動画配信アプリ TikTok をめぐる動き、あっという間に加熱したんで、杉浦さんも驚いたんじゃないですかね、
はい、
トランプ大統領の言うこともコロコロ変わりましたしね。
そうですね。では町田さん、ここまでの動きを振り返っていただけますか？
はい。流れの中で、今回トランプ大統領が最初に TikTok のアメリカ国内での使用禁止を口にしたのは、先月31日、先週金曜日のことです。その場所は南部フロリダ州からワシントンに向かう大統領専用機、飛行機の中ですね。で、記者団に対して TikTok のアメリカ国内での利用を禁止する意向を示したんですね。で、禁止の、根拠には、大統領令や国際緊急経済権限法の規定を挙げていました。ただ、この時点では発言に先立ち、アメリカのメディアがマイクロソフト社が TikTok の買収協議に入ったと報道してたんですが、トランプ大統領はそのアメリカ企業による買収には賛同できないとの姿勢を見せました。その後、バイトダンス側はアメリカでの事業をマイクロソフトなどアメリカ企業に売却すると決めたと報じたり、マイクロソフトが大統領の意向を受けて交渉を中止したと報じたりして、いろんなニュースが飛び交ったんです。まあ、ちょっと脱線すると、バイトダンスの側にすればサービスを禁じられて事業の価値がなくなっちゃうよりはマイクロソフトに売り抜けた方がマシだっていうソロワンも働いたのかもしれませんね。
まあ、トランプ大統領や関係者、それらを取り巻く報道が、まあ、そんな調子でしたら私たちが混乱するというのは当たり前ですよね。
そうですね。
ところで、どうしてこのマイクロソフトの買収交渉がクローズアップされているんですか？
インスタグラムのようなアメリカ系のサービスでも TikTok のような中国系のサービスでもプライバシーポリシーを見ると、まあ、一見すると法律に基づいて法執行機関に開示を求められれば個人情報を当局に開示するとか当局と共有するとか書いてあって、まあ、一見両者同じように見えるんだけど、だけど中国企業の場合は事情が違うっていうんですね。っていうのはもともと中国は共産党独裁というお国柄だし、まず2015年制定のいわゆる新国家安全法で中国の国家の安全の対象には非伝統的な領域、だからその領海とか領土とかだけじゃなくてインターネットみたいな空間も含まれると規定しました。でその上で2017年施行の、インターネット安全法でインターネット関連商品とインターネットサービスを中国基準に合致させる。中国で収集したデータは中国で保存する。中国で収集したデータを海外に持ち出す際には当局の審査を受けることなどを義務付けたばかりか、企業が中国企業で取得蓄積した、中国以外で取得蓄積した、個人情報を保管するサーバーも中国国内に設置すること。個人情報を中国当局に開示すること。外国企業の母国の本社と中国現地法人の間の通信を中国政府に対してガラス張りにすることなどを義務付けて、従わない外国企業を中国から締め出す一方で、中国企業を厳格な統制下に置いてきたからなんです。まあ、この結果ですね、中国政府に従わざるを得ない TikTok のサービスを利用すれば、アメリカ人利用者の個人情報が中国に流出する懸念があるというのが、トランプ政権の TikTok 排除の大義名分になっているわけです。で、まあ、締め出すといっても、そもそも、中国政府がアメリカの IT 企業に押し付けてきたことと同じとも言えますよね。で、何を大げさなと思う人もいるでしょうけど、例えばですよ、極秘任務についているアメリカ兵が TikTok をインストールしていたらって考えてみてください。そしたらインストールしているスマホの端末の特性、持ち主の氏名や、住所、所属、階級に加えて、持ち主が派遣されている場所、地域、そういう位置情報が中国に筒抜けになりかねません。これがその戦争の際だとすれば安全保障上の大きな脅威にもなりかねないっていうんですね。あるいは兵士であればその兵士の家族を人質にとって母国アメリカを裏切れっていうようなことだって起きえないとは言えないってわけですね。
なるほど。ではアメリカ政府は実際に TikTok の実情を調査はしたんでしょうか？
してます。アメリカのシフィウスっていうんですけども、対米外国投資委員会って日本語で呼んでますが、国防総省、国務省、司法省、商務省など16省庁と、まあ、最近国土安全保障省も加わることが多いんですが、これらの省庁の代表者がメンバーになっている政府機関委員会と、委員会が2017年のバイトダンスによるアメリカの動画サービスミュージカリーの買収を遡って調査した結果、問題があったんだと判断。シフィウスの議長を務めるムニューシン財務長官がトランプ大統領に TikTok の切り離しを勧告したとされてます。で、まあ、詳しいこと言えないんだけど、同じようなこと日本でも昔ありましてね、日本企業が対象になったことありまして、僕がまあ、現役の新聞記者の頃なんですけども、ある日本企業のアメリカ企業買収が問題視され、その認可の条件として、やはり個人情報のアメリカ政府への解放を要求する省庁があったんですが、まあ、当時日本同盟国ですし、アメリカ企業に普段要求してないことを日本企業に要求するのはいかがなものかと、アメリカの財務省が取りなしてくれたりなんかして事なきを得たっていうケースなんかもありました、ですがね、それって911のテロの前でアメリカもまだ民主主義がしっかりしてましたし、で今回は相手が中国企業でしょ。さらに政権がトランプ政権ってなると強硬路線に走るのも当然なのかもしれません。で、TikTok で配信されている動画の中には実は反トランプ政権的なものが最近少なくないんですよね。なので11月に大統領選挙を控えたトランプ大統領としては看過できなかったっていう見方をする向きもあります。まあそれはそれでまた置いているかもしれません。だけどやっぱりもっと大きな問題筋として中国の IT 企業が中国のインターネット安全法に従わざるを得ないことは大きな懸念材料です。このため TikTok を札付きとみなしているのは何もトランプ政権に限ったことではないんです。例えばアメリカ議会では共和民主の両 与野党が問題してますし、日本では自民党の議連が TikTok の排除の法律作ろうっていう議論してますし、ヨーロッパでも各国政府が新型コロナウイルスに関する中国政府の対応を見て急速に TikTok に警戒感を強めてますからね。まあ、あと、インドのように、まあ、最近ですけども、すでに幅広く中国アプリの使用を禁じた国もあるんです。
町田さんは今回の TikTok のケースが、今後のアメリカの対外産業政策に大きな影響を及ぼすと見ているんですか？
TikTok のケースがある種のパイオニアケースになりうるんじゃないかと思ってます。っていうのは、アメリカでアプリのサービスを展開している中国企業はものすごくたくさんありますし、こうした企業はアプリがインストールされたスマホの端末や持ち主の個人情報を TikTok と同様に貪欲に収集しますよね。で、そうした情報が中国のインターネット安全法に基づいて中国政府に続けになるリスクがあるわけです。そういうことをアメリカ政府が気づいてしまった以上、今後は放置しておくとは考えにくいですよね。で、実際のところ、ポンペオ国務長官は水曜日の記者会見で、クリーンなネットワークを拡大すると述べて、通信キャリア、アプリ、アプリストア、クラウドサービス、海底ケーブルの5分野で中国企業を排除することを目指すときっぱり表明しています。
はい。
で、今はまだ、法的根拠も示さずやんわりとした言い方でしたが、アメリカの個人や企業の情報が中国共産党に抜き取られるのを防ぐ狙いから遠からずエスカレートしても何の主義もないと思います。日本でも大阪府と埼玉県が水曜日 TikTok の県公式アカウントの利用を停止しましたが、対米関係を考えれば他の都道府県や企業が追随せざるを得なくなってもおかしくないでしょう。
町田さん、今回の TikTok の問題はこうした中国アプリ排斥の引き金と見ているわけですね。
アプリの排斥だけとも言えないと思うんです、
はい。
ちょっとその前に中国ですけど、中国は猛反発してますよね。特にトランプ大統領がマイクロソフトが買収しても構わないとしつつ、交渉はアメリカの連邦政府が後押ししており、利益のかなりの部分を国庫に収める必要がある。 TikTok はアメリカで成長したので、アメリカはテナント料をもらう権利があると主張していることについては、中国政府は言うにこと書いて泥棒だって批判してますよね。で、話戻しますけども、その深刻なのは、やっぱりトランプ政権が発足以来、赤字べらしのための貿易戦争、ファーウェイ締め出しを柱にした技術覇権争い、香港や新疆ウイグル自治区の人権問題、南シナ海、東シナ海の領有権問題など、様々な分野で、その米中対立を深刻化してきたこととの関連です。またまた今回新たな対立軸が生じ、安全保障面での対立の引き金にならないか、僕は心配でなりません。
以上、今日の深掘りでした。今日はこれは中国系アプリの完全締め出しの始まりなのか、 TikTok に売却か利用停止を迫るトランプ政権の狙いと題してお送りしました。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか？
はい、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、逆行する核軍縮、核戦争のリスクは防げるのかと題してお伝えします。ゲストは日本経済研究センターの特任研究員兼長崎大学教授の鈴木達次郎さんです。
それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょう。さようなら。